青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックスの書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き商品開発アドバイザーの重松久恵さんをゲストにお送りいたします。重松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回は重松さんのもう怒涛のようなでもすごいパワフルな人生を一気に聞かせていただきましたけども、はい、ちょっと興味あるのは、はい、あの66歳で、はい、あの団地住まいというかそれで、ね、はい、買ったと、はい、それはなんで団地にしたとか、はい、どういった条件がいいなと思われたとか、はい、今住まわれててあのこうだったからよかったみたいなお話をちょっとお聞かせいただければなと思うんですが、
う
ん、
そうですね、はい、最初に5月にあの見学に行ったんですね、はい、見に行ってあのまあ無理やり不動産屋さんに見せて、ね、中見せてほしい、もうあのぐちゃぐちゃのまんまだったんですけど、はい、こういう間取りになるっていうところで、まあ、想像はついた時に、はい、一番その決め手だったのがあの窓が両方向にあるあの、まあ、北西とあの南東かな、はい、に両方に窓が開かれてたんですね、はい、そうするとあの大きい26畳のリビングに窓が両面にあるっていうのが、はい、すごくやっぱりいいと思ったんですね、はい、でそこで団地ってやっぱり塔と塔が離れてて、はい、周りに緑なんですね。でちょうどあの欅の木が両側にあってその緑に覆われてるんですね。だから緑のウォールが両面の窓の両面に見えるっていうその条件だったんですね、
は
い、でこれはいいぞと思って、はい、でプラス私がこう好きな家引っ越す時いつも気にしてるのが料理が好きなんで台所に窓、それからお風呂に窓、はい、これは譲れないんですね、
はい、
なんででもお風呂に窓台所に窓ってとこ結構少ないんですよ。
そうでお風呂に窓ちょっと贅沢な感じありますよね。
そうなんですね。でも、うん、もう夏とかもう窓バーンって開けて風呂に入るのが好きで、はい、あのなんかそれはやっぱり崩せないなと思ったんで
譲れない。も
うそうなんですね、うん、だからその条件はもうその条件でもう絶対曲げられないっていうふうに思ってたんですね。
はい、でもそれあれですよね、外から見てた時はまだ分かんなかったけれどもこの両面にあの窓っていうのは分かったけども中にお風呂ってねこれ本当にご縁だったってことですね。
そうですね、パッと見たらでも団地なんで団地って大体窓あるんですよ。
あ、そっか。
そうなんです。であの団地こうやって見てみるとお風呂のとこに窓があるって小さい窓ですけどね、はい、あるっていうのがあってでもパッと見た時にもうあのお部屋入った時にそれ確認して、はい、あるある大丈夫大丈夫と思ってで一個なかったのがあの洗濯機置き場がお家の中になかったんです。
それは外なんですね。
それが、はい、あの昔の団地だから洗濯機が小さい設定だったから、はい、今みたいに全自動の大きいあのタイプの洗濯機は入らないんですね。だから小さいんだったら入るけど私が持ってるような洗濯機大きい洗濯機は入らないわけです、はい、で どうすんのこれみたいな感じで洗濯機どこ置くんですかって聞いて外に置けますよっていうのね、
はい、
え外で洗濯かと思ってちょっとなんかビビったんですけどでも団地の中で外に蛇口があるのってここぐらいしかないんですよって言われたのね、はい、だからラッキーですよ重松さんっていうのね、
はい、
あそういう考え方とか思って
まあいろんな条件は揃ってるから、
うん、まあそこは外で洗濯もいいかなと思って
やってくれるのは洗濯機です
ね。そうそう、だからちょっと寒い時あの外行くみたいなベランダ出るみたいな感じなんだけど、はい、いやもうそれが洗濯機外意外と楽でした。干す時に私絶対太陽に干すんで、はい、干すときにそのまますぐ干せるんで、
あベランダにある
ベランダにあるんですね洗濯機が。
それはいいですね。あの玄関の方にあったらちょっと持っていかなきゃいけないけど、
うん、そうなんだけどもうベランダにあるんで、はい、そのまま出して干すみたいな。
むしろ動線が
良かったんですよ。
ですね、
もうなんかそれもラッキーだったかなと思って狭い部屋あのそういうあの洗面所にその無理やり洗濯機置くよりは良かったなと。
なんかその絶対だからこだわるところはある程度クリアしたから、
はいはいはい、もうこれでいいと思いました。
広さ的にはどういう感じなんですか？
あの、ね、全部で62平米だったんですね、
はい、
で60平米を目指したんですね買いたい時に。
それは
あのね、はい、どなたかの本で、
はい、
北欧の方であのやっぱり老後は一人暮らしされてる方が多いらしいんですね。だからそのすごく一人暮らしがあの老人に実は幸福度が高いと、
はい、
で一人暮らしされてる時にそのある程度60平米ぐらいあると人も呼べたりとか趣味のことができたりとかする理想な広さだっていう本に書いてあったのを読んだんですよ。
北欧の方が、
はい、だから日本とはその住居環境は違うと思うんだけど、その時になんかあそれが引っかかっちゃったんですね、
はい、
60平米60平米みたいな感じで、
はい、
でそれで自分もなんかそういう生活がしたい、人も呼びたいし趣味のこともやりたい、
はい、
だから60平米目指そうと思ったんですね。
でもそこの中で一つポイントがあったんですね。なんとなくイメージとして60平米なのかなっていう。
そうです、60平米かなってイメージがあって、ちょうどそこの団地が62平米で、
はいはい、
で26畳の大きいリビングと6畳 の、 あの寝室だったんですね。だからあこれ私いいかも、向いてるかもと思って。
そうですね、それは結局あまり大きすぎても、うん、まあ、掃除とかも大変になっちゃう し、うん、だけどこの狭すぎても自分だけの人を呼べるあれじゃないからっていう。
そうですね、
でも重松さんみたいにその人を呼ぶ趣味もあるって言ったらぴったりのが60平米、
うん、そうだったんです。
62
本当にもうぴったりだったんです、サイズが。
そうですね、でもそれはちょっと参考にはなり、まあ、の確かに北欧とは違うかもしれないですけど、はい、こう一人暮らしをするっていう時の、はい、その快適な感じ。
そうです ね、
ね、
だからもっと狭くても普通は大丈夫だと思うんですよ、
はい、
でもやっぱりなんか人呼ぶ時って10人ぐらい来るんで、その人たちが、
はい、
あの10人ぐらいでお食事が食べてもあの空間が狭くないとか、はい、みんなでワイワイできるとか、
はい、
する場所としてはやっぱりそのぐらいの方がいいなって思った。
じゃあその66歳家庭ローンが降りて、
うん、
そこからじゃあ計画を立てて今住まれて、
そうですね、はい、あの2ヶ月後に引っ越したんですけど、はい、その怒涛の2ヶ月間で家具どうしようかとか、
はい、
いろんなこと考えましたね。家に合うものって何がいいかなとか、
はいはい、
それでそれまで住んでたのが50平米ぐらいのお家だったんですね、
はい、
でその家で使ってたものって、はい、やっぱりあのなんてお金がなくて遠ざかってたものばっかりなんですよ、
はあ、
だから遠ざかってたものは気に入らないわけです。
そっか、うん、か都心ではあったけれども、
そうなん、都心ではあったけど、
はいはい、
当座生活に必要なものを買ってそんな自分が気に入ってるもんでもないわけですね。で私その長い間生活した思い出の品って食器と鍋しかぐらいしかないっていうの
に、それを一つで
そうできちゃったから
リスタートしたんですもんね。
あの、はい、本当断捨離の究極的な断捨離だったわけですよね、
はい、
だから何にもなくて当座の生活から始めちゃったから、あのそんなにこう気に入ってるものっていうのに囲まれてなかったんですね、
はい、
なのでこの団地に引っ越した時はなんかやっぱりちょっと好きなもので、
はい、
でもお金の限界があるので、あの低予算で買えるものででも好きなものにしようというふうに思ったんですね。
やっぱ重松さんもそのお金の予算がやっぱあるからある程度絞られるみたいな感じなところもいいですよ。こう選択肢が無限なわけではないっていう。
そうですね、だからあの半分以上は中古です。だからリサイクルのもので埋めました。
それは今まででもあのお仕事されてきたところの知見というか、はい、経験とかがすごくやっぱり役立ってらっしゃる、
ね、あと、まあ、仕事してるところの商品があったりとか仕事してる人たちのこうアドバイス受けたりとかそういうこともあったので、あのリサイクルとか得意な会社なので、はい、でそういうところからじゃあ今度こういうのでお願いねって頼んだりとか。
でももうここからは自分の好きなもので暮らしていこう、好きな、はい、こう当座のものじゃなくて、
はい、
あのそれで積み重ねてきたものもなく、
はい、
で当座だったからここからはってことだったら、今はもう全部こうご自身の好きなものに囲まれてるっていう。
そうですね、あのなんていうの、背伸びしないし今の私にちょうどいいものだと思います。だからあの今の自分の収入だとか自分のやってることだとか、
はい、
何かにこうちょうどいいんですよ。なんかあの別に下に見るわけでもなく上を見るわけでもなく、何かこう自分のこうアベレージの中で、
はい、
あの何にも気取らなくても何にも下げすごくもなく、あのちょうどいい環境ですね。
すごい、まあ、心地いい。
心地いいですね。
ですね、はい、でもやっぱりあの一人暮らしの先、あのおっしゃってましたけど北欧の方が結構幸福度が高いと、
はいはい、
まあ、離婚されてっていうこともありますけど、はい、逆に自分に集中できている、
は
い、
そうですね
っていうことですもんね。
あの24時間自分のために使えますから。
ですよね、
はい、
だからその一人暮らし の幸福度が高いってそういう意味ではすごいよくわかりますよね。
すいませんね、なんか一人の勧めみたいな感じ。
でも実際そうですよね。やっぱり、まあ、その他人と の, コミュニケーションという幸せもあるかもしれないけれども、はい、今自分のためだけに物を選び場所を選び、はい、っていうことをされてる幸福度っていうのが高いっていうことがよくわかります。
そうですね、やっぱり結婚してる時は相手に合わせなきゃいけなかったりとか、やっぱり、ね、相手の趣味とかがあるので、うん、自分の 100% 自由にはできないじゃないですか、はい、だからそういう意味では今はやっぱり幸せですね。
そうですよね、はい、それをすごくひしひしと感じます。でもその島田さんがただ今までなかなかインテリアとかされてない方は、はい、もしかしてちょっとハードルが高いというか、うん、やっぱずっとそういうお仕事に従事されてきた感じの知見があるっていうのもすごいありますよね、やっぱりね、
うん、でもなんていうのかな、中古の家具とか、はい、いろんなところに行くとなんとなくこう見つけられるっていうか、ありますよね。なんか予算内で、予算がなくてもなんか面白いものってあったりするじゃないですか、
はい、
うん、だからそれでなんか十分じゃないかなと思ってて、
やっぱり好きとかいいなと思う方がいいっていう感じですかね、うん、そうですね、そうですね、こうだからこうとか、うん、知識がいっぱいあるっていうよりは、
自分が自分の好きなもので周りがあったらそれで幸せかなと思う。
杉松さん の, その好きなものとか、はい、リビングのお話とか趣味のお話とか、
はい、
あと杉松さんのギャラリーとかいろんなお話を、はい、次回、はい、ぜひもっと今度は深掘りしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
ここまでのお相手は青柳ゆきと
杉松久江でした。
杉松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。